しい秋晴れの中、楽しいドライブを持つことができました。まあ、私はめったに風邪をひかないんです。3年に1回引くか引かないかなんですけども、先週の朝寒い日、もう不覚にも風邪をひいてしまいました。まあ、説教中聞き苦しいことがあるかもしれません。どうぞご容赦ください。でそれではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書12章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。ではルカの福音書12章の49節と50節を読んでください。
私が来たのは地に火を投げ込むためです。だからその火が燃えていたら、どんなに、ね、燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。しかし私は受けるバプテスマがあります。それが成し遂げられるまではどんなに苦しむことでしょう。
はい、ルカの福音書公開説教48回目、今日は12章の49節からです。まあ、前回先週ですが、11章35節の腰に帯を締め明かりを灯していなさいから、腰に帯を締めるというのは、ね、戦いや働く姿第1ペトロ4章7節にありますように、祈りのために心を整え身を慎みなさいということ、そして明かりを灯していなさいとは、いつも聖霊に満たされ神の子クリスチャンにですねとして良い行いに励みなさいと、そのことを語りました。まあ、先週の説教の中で牧師の説教のことを語りましたが、牧師が語る説教には2種類あります。今日のようにルカの福音書を初めからずっとですね、順番に解き明かすのが公開説教と言います。でそれは、そしてもう一つはですね、主題、あるテーマに基づいて、例えば先日はバプテスマについて語りました。でこのテーマに基づいて語る説教をテーマ説教、主題説教と言います。この教会では月に2回程度のテーマ説教と 2,3 回の公開説教、今ルカの福音書と黙示録をやっています。ね、今読んだところですね12章の49節、イエス様は私イエス様が来たのは、ね、地に火を投げ込むためですと言われ、さらにその火が燃えていたらどんなに願っていることでしょうとですね、語られました。これはどういうことでしょうか。少し前のルカの福音書の3章を開いてください。16節です。では野村姉妹、ルカ福音書3章の16節を読んでください。
ヨハネは皆に答えて言った。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火のバプテスマをお授けになります。
このところはバプテスマのヨハネが自分の後に来られるイエス様のことを予言していった言葉ですが、私ヨハネは水で悔い改めのバプテスマを施しますが、私の後にさらに力のある方イエス様がおいでになります。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマ、下の米印には聖霊と火によるバプテスマとなっています、お授けになります。ルカ12章に戻りますが、このことからイエス様が来られたのは地に火を投げ込むためですと言われたことは、聖霊と火とのバプテスマであることがわかります。しかしその前にイエス様は50節、イエス様ご自身がお受けにならなければならないバプテスマがあり、そのことが成し遂げられるまではイエス様自身大きな苦しみを通らなければならないことも語られましたイエス様が受けなければならないバプテスマとは、父なる神様の御心に従い、すべての人間の罪を負って十字架にかかること、そして死んで葬られ3日目によみがえること、 その後に聖霊と人のバプテスマは注がれるとですね。そしてこのイエス様の御言葉、この予言はですね、ペンテコステの日に成就しました。はい、使徒の働き一章に移ります。では野村姉妹、使徒の働き一章の4節5節を読んでください。
彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。
そしてこの約束は五旬節ペンテコステの日にですね、起こりました。はい、2章の使徒の働き2章の1節から4節まで読んでください。
五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。
はい。まあ、このところはペンテコステ五旬節の日に読む御言葉ですが、まあ、先日宮本兄弟が洗礼を受けた日、10月19日ですが、の説教でバプテスマ、洗礼のですね、7つの意味について説教しましたが、聖書はもう一つのバプテスマがあることを語っています。でそれは、ね、聖霊のバプテスマです。今日はルカの福音公開説教ですが、内容は一つのテーマについて語ります。でそれは聖霊のバプテスマについて語ります。ここにおられる皆さんはですね、聖霊のバプテスマということについての説教を聞いたことがあるでしょうか。あるという方はちょっと手を挙げてください。聖霊のバプテスマの説教を聞いたことがあるですね。いいです。実はこの聖霊のバプテスマについては、教会もしくは教団グループによって解釈が異なっています。行く教会によってですね、いや、その聖霊のバプテスマの意味が、解釈が違うのです、ね、キリスト教会の中で聖霊のバプテスマについての統一的な解釈は今のところありません。はじめにですね、私の体験からお話をいたします。私は母がクリスチャン で子供の時、セブンスデーアドベンティスト、今串原にあります水公園の前にありますですね、教会の教会学校に通いました。セブンスデーアドベンティストっていうのは、再臨新奉者という意味です。週末のことがよく語られましたが、聖霊については何も語られず、やがて私は教会から離れてしまいましたが、22歳、大学4年生の時、当時はですね、国分町の大殿という会社の前にあった久留米ベテルキリスト教会に導かれました。この教会はアメリカのベテルテンプルから使わされた、ね、ジョージ&メアリー・フレイジャー夫妻が牧会する教会で、聖霊派の中のペンテコスト派に属する教会です。実は聖霊派の中にも3つのグループがあるんですね。6月頃から教会に行き始めた私は、8月に、ね、阿蘇で行われる聖会で、まあ、自分の罪を示され、悔い改めてイエス・キリスト様を個人的な救い主と信じて、44年前になりますが、8月12日、私はボーンアゲインですね、申請したクリスチャンとなり、その年の11月10日に教会の中の、ね、洗礼槽で水のバプテスマを受けました。その後ですね、私は牧師先生や信仰の先輩からこのように言われました。岡兄弟、私結婚する前旧姓岡なんですね、岡兄弟、聖霊のバプテスマを受けなさい、そして異言を語りなさいと。私の周りのクリスチャンの多くが、まあ、異言を語っていましたので、私もですね、次に聖霊のバプテスマを求めました。神様、聖霊をください、異言を語らせてくださいと、ね、まあ、祈って求めたわけです。次の年の2月頃でしたが、筑後地区の牧師先生と信徒が集まる集会が、 ベテル教会で行われ、私も出席し、集会の終わりに講師の先生が、これから自分自身をですね、イエス様に明け渡したい人は前に出てくださいと言われ、私が前に出て、ね、膝をつくと、私の上から重くて熱いですね、空気がのしかかるような、ね、に圧迫されて、それと同時に私の口から異言が止めどなく流れに出てきました、ね、その時私は、ああこれが先輩たちが言っていた聖霊のバプテスマだと思い、ね、聖霊のバプテスマを受けたことを心から感謝しました。もともと元気よくですね、伝道も賛美も証も私は熱心にしておりましたがですね、さらに聖霊のバプテ、それを受けた後はですね、喜んでできるようになったと思います。今でもいつでも異言を語ることができますところがです、その後私は教会をベテル教会から子守のキリスト教会へ、ね、移り、ペンテコステ派ではない別のグループのクリスチャンと交わるうちに、聖霊のバプテスマには別の解釈があることが、を知りました。ペンテコステ派の人は聖霊のバプテスマを受けると異言を語り、賜物が用いられ、さらに強いクリスチャンの証人となると。使徒の働き一章の8節、あなた方に聖霊が下られるとき、あなた方はキリストの証人となるですね。エルサレム、イデアとサマリアの全土、さらに地の果てまで証人となるですね。それがペンテコステ派の聖霊のバプテスマに関する教えです。でその解釈ですが、そうなると異言を語らない人は聖霊のバプテスマを受けていないということになりますしかしながらクリスチャンの中には異言を語らない人も多くいて、語らなくてもですね、もう立派なクリスチャンはたくさんいます。聖霊のバプテスマとは何だろうと考えるようになりました。よしこ先生も私より早く聖霊のバプテスマについては私と異なった解釈をしており、そのことを話すといつも論争になりましたそれで私はしばらく聖霊のバプテスマについてはもう黙ってあまり語らないようにですね、まあ、実はなったのですしかしながら牧師としてですね、まあ、いろんな本を読み、まあ、説教を聞いていくうちに、キリスト教会の中に聖霊のバプテスマには今3つの解釈があるように思います。第一の解釈、それは兄弟姉妹皆さんがですね、聖霊様に罪を示され、悔い改めてイエス・キリストを救い主と信じた時に、キリストの血が皆さんの罪を全て清めます。同時に皆さんはその皆さんの体の中に聖霊を受けます。皆さんの体が聖霊の宮となります。これを聖霊のバプテスマとする解釈です。この解釈によれば、全ての神聖したクリスチャンは聖霊のバプテスマを受けていることになります。でこれが第一の解釈です。第二の解釈、先日の水のバプテスマの7つの意味の6番目で、聖霊を受ける、バプテスマを受けなさい、そうするとあなた方は聖霊を受けると、使徒の働き2章38節に書いてありましたと同時にですね、バプテスマの意味の4番目に、キリストにつながれ結合する、これはローマ人への手紙6章3節こう書いてありました。私を読み出しますとそれともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。つまり洗礼を受けると同時に聖霊を受け、キリストにつながるという洗礼に意味があることを語りましたキリストとつながり、キリストと一体になる。で、これを聖霊のバプテスマとする解釈です。ですね。そして第三の解釈は、私の体験のですね、解釈です。洗礼を受けた後に、新たな聖霊の力を受ける。その時、聖霊のバプテスマを受けた印として、異言を語る。ですね。これが3番目の解釈です。では、聖書は何て言っているか。で聖書の方をじゃあ見ていきましょう。使徒の働き1章5節にもう一回戻ってください。 じゃあ野村幸姉妹、人の働き一章五節をですね、もう一度読んでください。
ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。
ここでイエス様は、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと言われ、この時点ではまだ聖霊のバプテスマは誰にも注がれていないことを語られました。これは未来のことを語っておられます、この時点ではですね。では弟子たちの中には誰一人ですね、ボーンアゲイン、救われたクリスチャンはいなかったのでしょうか。最初の解釈では、救われたクリスチャンは全員聖霊のバプテスマを受けているという解釈だなると、この時点では誰も弟子たちは救われていなかったのでしょうか。救われていたらもう聖霊のバプテスマを受けているという解釈が最初一番目にありました。まあ、ですから第一の解釈は少し無理があるようにも思います。イエス様のこの言葉はですね、先ほど言いましたように、人の働き2章1節、ペンテコステの日に成就しました。ペンテコステは皆さんもですね、知っているように教会の誕生日です。4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの中で教会というですね、言葉が出てくるのはマタイの福音書で2回だけです。マルコ、ルカ、ヨハネには教会という言葉は1回も出てきません。で、このマタイの2回も将来教会が建てられるという未来の形で書いてあります。つまりイエス様がですね、働いていた時代にはまだ教会というのは誕生していませんでした。ということは、聖霊のバプテスマというですね、教会と密接な関係があるということになります。2章の1節で弟子たちが聖霊のバプテスマを受けた時に教会が誕生しました。聖霊のバプテスマは兄弟姉妹がキリストの体である教会に加わる、つながるためであり、教会の働きのためであるという、まあ、解釈が一番聖書的であるように思います。そうすると第二の解釈、皆さんがイエス・キリストを信じて救われ洗礼を受ける、それと同時に、ね、聖霊のバプテスマを受ける、まあ、この解釈が一番です、ね、聖書的には妥当のように思えます。聖霊のバプテスマにより兄弟姉妹皆さんはですね、頭であるキリストにつながり結合し、キリストの体である教会というの一部となります。では第三のですね、解釈はどのように捉えたらよいでしょうか。私が体験したことです。それはさらに力強いクリスチャンになるために上からの力を受けるですね、その結果、さまざまな賜物、その中には9つの御霊の賜物、第一コリント12章に書いてありますを含むですね、さまざまな賜物を受け、神様の力強い働き人となるですね。その賜物の一つとして異言を語る。第三の解釈は、つまり私が体験したことはですね、さらなる聖霊の満たしということになります。まあ、私はですね、今この立場を取るようにまあなりました。まあ、前にも語りましたように、今語りましたように、聖霊のバプテスマは教会、教団、グループごとにね、解釈が異なっているということもどうぞ知っておいてください。わかりましたでしょうか、私の解釈で。ですね。ペンテコステ派の意見はですね、聖霊を受けて異言を語る、そのように言います。私もその教会に属していましたから、その立場はまあよくわかるわけです。しかし他の教会では他のことを言っていることも事実なのです。しかしながら、いずれにしても、聖霊のバプテスマとは、イエス様を信じて救われ、キリストの人格に似せられ、キリストの体である教会につなぎ合わされ、結合し、聖霊のさまざまな力の賜物に預かる、まあ、素晴らしい体験であることに間違いはありません。それは全てのですね、解釈に共通していることです。 そしてイエス様はここでですね、ご自身が火を投げ込むために来たと、ルカ12章に戻ります。言われましたが、聖書で火というのは清めと裁きを表します。クリスチャンになった後、聖霊の火によってですね、罪や悪習慣が焼き尽くされ、悔い改めないものに対してはね、神様は火をもって裁かれる。火とは聖霊による清めと裁きを表しています。今学んでいますルカ福音書49節から59節は、4つの部分に分かれですね。この第一のポイント、49節から50節が、ね、聖霊のバプテスマについてイエス様が語られたところです。では第二のポイントに行きます。では野村姉妹、ルカ12章の51から53を読んでください。
あなた方は地に平和を与えるために私が来たと思っているのですか？そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。今から一家五人は三人が二人に、二人が三人に対抗して分かれるようになります。父は息子に、息子は父に対抗し、母は娘に、娘は母に対抗し、姑は嫁に、嫁は姑に対抗して分かれるようになります。
はい。このところは、旧約聖書、ミカ書の7章の6節、私だけ読み出します。こう書いてあります。息子は父親を侮り、娘は母親に、嫁は姑に逆らい、それぞれ自分の家のものを敵としていると。この内容ですが、イエス様がですね、弟子たちに語られたことです。兄弟姉妹、皆さんは神様に選ばれ、それに答え応じたことによって、尊いキリストの血によりですね、一生涯の罪は記憶され、取り除かれ、聖霊を受けて神の子となりました。さらに火によって、つまり聖霊の火によって清められ、キリストのものとなりました。キリストに、ね、似たものとなりました。皆さんはもうこの世の人間ではありません。アメンですか？あんまりアメンって言ってない。つまり、皆さんはですね、この世に住んではいますけれども、この世に属するものではありません。皆さんは天国人であり、あなたの国籍は天国にあります。ね、この世に属するものではありません。やがてこの人生が終わったら、皆さんは誠の永遠のふるさとである天国へ帰ります。天国があなたのホーム、ふるさとだからです。この地上では皆さんは寄留者であり、旅人なのです。一時的にこの地上の生活を送っているだけで、旅をしているようなものです。あなたの帰るべき誠のホームですね、家は、ふるさとは天国です。ですね。アメンですね。ですから、この地上の人と価値観が全く異なります。この地上の人間は自分が生きている人生だけしか物事を考えることはできませんが、私たちはいつも永遠という単位で、スパンで物事を考えるからです。むしろこの地上の生活よりも天国でのことを私たちは重きを置くわけです。なぜならそこに私たちの、ね、御国があるからです。故にこの地上ですね、共に歩こうとすれば必ずね、この世の人ともう摩擦が起こります。対抗せざるを得ないことが起こります。でこれはやむを得ないことです。それは聖書にもこう書いてあるからです。第2テモテ、テモテ3章の12節、確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。皆さんがクリスチャンとしてですね、神様に忠実に聖霊に導かれて歩もうとすれば、あなたはこの世の人からですね、さまざまな、ね、反対や迫害を受けます。聖書ははっきりそのことを言っています。むしろこの世と妥協してはいけませんとも聖書は語っています。ある人はクリスチャンになったため、親から感動され、結婚式にもですね、親が出席してもらえなかった。そのようなですね、お証しはクリスチャンとしてよく聞くことです。 ユダヤ人にとってはクリスチャンになることはもっと深刻です。ユダヤ社会で息子や娘がクリスチャンになったら、親は自分のですね、息子娘はもう死んでしまったと思います。家から追い出し、戸籍を抹消いたします。そしてもう二度と会うことはしません。自分クリスチャンになった息子はもう自分の息子は死んだと、ユダヤ社会ではそのように見なされます。それほどですね、クリスチャンに対する、まあ、偏見ですけどですね、反対は強いのです。それは原因があるのです。クリスチャンがユダヤ人たちを迫害したからです、ね。まあそれについてはいつかですね、詳しくお話をいたしましょう。少し後のルカの福音書14章を開いてください。26節です。では野村姉妹、ルカの福音書14章の26節だけ読んでください。
私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。
はい、イエス様のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命まで、ですね、憎まない者は私の弟子になることはできません。ここに憎まない者とありますが、これは憎しみを持つということではありません。優先するという意味です。イエス様よりも自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命を優先する者は、イエス様よりも優先する者はイエス様の弟子とはなることはできませんという意味です。しかしながら、イエス様を愛し、イエス様を優先する人には、ね、神様の憐れみがあり、あなたの家族は救われます。これは御言葉の約束の通りです。まあ今年の5月でしたかですね、私たちは天草イルカウォッチングに行きました。天草中央キリスト教会にですね、泊まらせていただきました。牧師先生が南義雄先生、南先生は生まれは鹿児島のですね、奄美大島、親は漁師、何か小さな水産会社を持ってらっしゃったようです。親は当然南先生が漁師となって自分の後を継いでくれるものと思っていましたし、南先生もそのつもりでした。しかしクリスチャンになって神様が牧師になれ、人間を取る漁師になりなさいとペトロに語られたようにですね、言われました。親に従うかですね、神様に従うか板挟みになった南先生は、神様に従うことを決心しましたが、その時神様にこう祈りました。神様、牧師になれと言われるのであれば牧師になります。しかし一つの条件があります。父を救ってください。こうしてですね、親に感動されるようにですね、故郷を出て牧師になり、数十年間親との関係がですね、持つことができませんでしたが、ようやく父親に会う機会が与えられ、南先生のお父さんは晩年イエス様を信じ天に召されました。彼が祈った通りにしわしてくださいました。南先生ご自身が10月のコーチングでそのことを明かしされました。神様は誠にご自分に従う者に憐れみ深くですね、真実なお方です。カール・バルトというですね、有名な神学者は、信仰とはイエスの真実に対応する人間の真実だと言いました。イエス様の真実に対してどれほど私たちがそれにですね、従うか、真実に対応するかだと、これが信仰だと言いました。バルトの言葉です。はい、では3番目のポイントに行きます。次にイエス様は群衆に対して印のことを言われました、ね、では野村姉妹、54節から56節を読んでください。
群衆にもこう言われた。あなた方は西に雲が起こるのを見るとすぐににわか雨が降るぞと言い、事実その通りになります。また南風が吹き出すと 暑い日になるぞと言い、事実その通りになります。
はい、そこまでですか。このところは同じ内容ですね。平行記事がマタイ16章の2節3節です。私だけを読み出します。しかしイエスは彼らに答えて言われた。あなた方は夕方には夕焼けだから晴れると言うし、朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だと言う。そんなによく空模様の見分け方を知っていながら、なぜ時の印を見分けることができないのですか。イラ人はですね、空を見て天気を当てるのが非常にですね、得意というか得意でした。特に漁師をしていましたからですね、天気というのは彼にとってですね、生活の中で大事なものでした。時の印、ギリシャ語には時という言葉が2つあります。クロノスとカイロス。クロノスというのは今何時何分、時間の経過を表す時、これはクロノスです。クロノスという名前の時計がありますよね。もう一つがカイロスです。これは定められた時という意味です。つまり神様の時という意味です。伝道者の書3章11節に、神のなさることはすべて時にかなって麗しいとこう書いてあります。美しいと書いてあります。神様は人類の歴史において、また皆さん一人一人の人生においてですね、ことをなされる時を神様は持っておられます。でこれがカイロスです。ですから神様の時にですね、ことをしないとうまくいかないのです。やるタイミングというやつです。ですね、ですから神様の時を見分けるということはとても大切なことです。神様は兄弟姉妹のために最も良い時にですね、最も良いことをなしてくださいます。先週うちの息子聖司が子供を連れてきました。あの子供はですね、結婚して8年目に与えられた子供です。で私は聖司夫婦がですね、結婚してすぐにからすぐにですね、2人に子供を与えてくださいと祈りました。すぐとすぐ答えが来ました。与えると。だから私はもう平安があって、それ以上祈りませんでした。でも待てと待てと子供は生まれてきません。どうしたのかな、確かにね、返事答えがあって平安が来たのにと思ったけどですね、どうしたのかなと思いながらですね、言ってましたが、8年目に与えられました。神様の答えとですね、ことをなさるには時間の幅があるということをですね、私はそのことも知りました。だから皆さんが神様に祈って答えを求めて答えが来てですね、それまでには時間が必要です。アブラハムは75歳の時、故郷を出なさいと言われました。子孫を与えると言われましたが、与えられたのは100歳でした。彼は25年間待たなければなりませんでした。つまり神様には時があるということですね。で聖司は言いました。聖司、ヨシアっていう名前の男の子ですが、8年目に与えられたんですが、僕にとって一番いい時に与えられたと思うと、聖司はそのように言ってました。ですね、はい、皆さんはカイロス、神様の時をですね、見極めなければなりません。歴史というのを英語でヒストリーと言います。これはよく言われている His story ですね、彼の物語。彼とはイエス様です。イエス様のストーリーが歴史だと、そのように言われるわけです。今ですね、最近祈り会でよく話されるのは、今テレビ、特に NHK のテレビではですね、クリスチャンにまつわる番組はとても多いということですね、今神様は日本にですね、目を留めておられ、日本人が偶像から物から離れて、真の神様イエス・キリスト様に目を向けるようにですね、仕向けておられるのでしょう。また世界の情勢を見ると、アメリカや EU は本当に混乱しています。特に EU は結束を失いつつあります。それはですね、先日この教会に来られたミッションバラバラの中島哲夫先生が言っておられたことですが、今世界は一つの政府になろうとしていると。もう一国ではやっていけない、G8、G7 ありますけれども、そこで話されているのは もう一つの世界になろうということがよく話されているということ、つまりこれは取りも直さず反キリスト獣が出てくるですね、素地といいますかね、状況が作られているということです。その中からですね、獣は出てきます。新しいリーダー、つまり反キリスト獣の出現の環境が整えられているように思いますし、何といっても世界の中心は巨大姉妹イスラエルですですね。どうぞイスラエルの動向に注目してくださいね。今のこの時代を見分ける、これは聖書を信じですね、主を待ち望むクリスチャンだけができることです。時の印で、4番目のポイント、では野村姉妹、12章の57から59まで読んでください。
またなぜ自分から進んで何が正しいかを判断しないのですか。あなたを告訴する者と一緒に役人の前に行くときは、途中でも熱心に彼と和解するよう努めなさい。そうでないと、その人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていきます。裁判官は執行人に引き渡し、執行人は牢に投げ込んでしまいます。あなたに言います。最後の1レプタを支払うまでは、そこから決して出られないのです。
はい。ここにおられる皆さんにお尋ねいたします。皆さんはあなたの人生において清算はもう済んでおられるでしょうか。大川先生の説教の中でこのような内容のことがありました。大川先生は確か6人ぐらいの兄弟ですね、の一番末っ子、上にはお兄さんお姉さんがいる。そのお兄さんの一人がある日大川先生のところに来て、つぐみち、大川先生つぐみちという名前ですが、今まで私がしたことを許してほしいとお兄さんが謝りに来ました。大川先生にしてみれば、尊敬するお兄さん、今まで悪いことをされたことは一度もない。しかしお兄さんにしてみれば、弟をいじめたりですね、辛く当たった記憶があったのでしょう。謝りに来ました。58節にこう書いてあります。あなたを告訴する者と一緒に役人の前に行くとき、途中でも熱心に彼と和解するように努めなさい。そうでないと、その人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていきます。裁判官は執行人に引き渡し、執行人は牢に投げ込んでしまいます。皆さんはどうでしょうか。私たちの罪の清算はイエス・キリスト様が十字架の上で全て、ね、清算してくださいました。イエス様の十字架の七つの言葉の最後の二つ目がですね、完了した、全てが終わったという言葉です。これはギリシャ語でテテレスタイと言います。これは会計用語で返済が終わった、完済したという意味なのです。その後ですね、父よ我が霊を御手に委ねますと言われて、イエス様は亡く死なれました。テテレスタイ、完済した。あなた方の負債は、罪の負債は私が全部支払ったとイエス様は宣言してですね、十字架の上で亡くなられたのです。つまり私たちの罪はですね、イエス・キリストによって全部清算されています。アーメンですね。感謝です。しかしながら、皆さんの人生において大変お世話になった人にまだお礼をしていない、不義理をしている、迷惑をかけた人に、悪いことをした人に、ね、謝罪していない。またですね、皆さんに悪いことをした人をまだ許していない。借りたお金や物をですね、借りたままになっている。聖書はですね、ローマ人の手紙、13章8節。互いに愛し合うこと以外は、借りがあっては、何の借りもあってはいけませんと言っています。ね、皆さんの中でですね、人生の清算が終わっていない人はいないでしょうか。そのような覚えがありましたらですね、誠意を持って対応しましょう。直接会うことができないならですね、 手紙を書いてもですね、電話で話してもいいでしょう。皆さんはあなたの人生における清算はもう済んでいるでしょうか。苦しめ、私たちはやがて天国へ行きますですね。そのことをイエス様の前であなたは問われます。あなたは清算が終わってここに来ましたか、問われます。許すべき人を許しですね、返すべきものを返し、またあなたはですね、ちゃんとお礼を言ってきましたか。聖書はこう書いています。あなた方に言います、最後の1レプタを支払うまではそこから決して出られない、牢からは出られないと書いてあるんです。1レプタというのは当時の最小のですね、貨幣の単位です。つまり全部ですね、返済しなければそこから出られないということです。どうでしょう、皆さんの中でですね、心に気になっていることがあったらですね、早いうちに謝ったり、お礼を言ったり、お返しをしたり、人生の清算をしてください。そしてですね、私たちは天国へ行きましょう。ここはそのことを語っているところです。あなた方に言いますが、最後の1レプタ全部払ってしまうまではそこから決して、ね、出られないのです。今日は聖霊のバプテスマを中心に、ルカの福音書から、まあ、公開説教、そして中心のテーマ、聖霊のバプテスマを話しました。では今日はここまでにいたします。お祈りをいたしましょう。